なる神様、ただいまからヨハネの福音書をひも解き、共にあなたの御心を知りたいと願っております。あなたを知ることと自らを知ることとは不可欠であると、私たちの信仰の大先輩カルバンが語っております。御言葉を十分に知らなければ私自身を知ることはありません。また私自身を知れば御言葉を通してあなたを知らざるを得ません。どうぞこの御言葉の学びを通してあなたを深く知り、そしてもう一度自らを認識することができるように、そんな機会としてくださいますよう、この学びのひとときを性別し祝福してくださいますように、このようにして私たちは少しずつためらうことなくあなたの御座の近くに近づいております。はばかることなく御座に近づく特権を与えられております。どうぞ今日も御国目指して何のためらいもなく前に進んでいけるように、その一日を今日過ごすことができるようにお迎えにください。しかし信仰を共にしながらこの場所でこの恵みを共にすることができない多くの兄弟姉妹たちがいますが、その一人一人の心を強め、また慰め、励まし、信仰を強めてくださいますようにお願いをいたします。そしてそれぞれの歩みの速さは違いますけれども、御国に到達することができるようにその日を目指して私たちに勇気と励ましをお与えくださいますようお願いいたします。時を同じようにして持たれておりますイエス・キリストを信じる者たちの礼拝を聖別し、また彼に祝福してくださいますように、特に災害や戦争や内乱やその他さまざまな困難の中にあります同心の人々を助け、困難から導き出してくださいますようお願いいたします。主よ、キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
ヨハネによる福音書第7章、今日は24節から24節までを朗読いたします。新約聖書、新共同訳聖書の178ページです。ヨハネによる福音書第7章14節から、祭りもすでに半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登って行って教え始められた。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているんだろうと言うと、イエスは答えて言われた。私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか分かるはずである。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。モーセはあなたたちに律法を与えたではないか。ところがあなたたちは誰もその律法を守らない。なぜ私を殺そうとするのか。群衆は答えた。あなたは悪霊にとつつかれている誰があなたを殺そうというのか。イエスは答えて言われた。私が一つの技を行ったというので、あなたたちは皆驚いている。しかしモーセはあなたたちに割礼を命じた。もっともこれはモーセからではなく六条たちから始まったのだが、だからあなたたちは安息日にも割礼を施している。 モーセの律法を破らないようにと、人は安息日であっても割礼を受けるのに、私が安息日に全身を癒したからといって腹を立てるのか。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。14節の祭りはパリオの祭りでありまして、ユダヤ人最大の祭り、3つの祭りのうちの最も盛大に行われる祭り、チスリの15日、太陽暦では9月か10月、1週間から8日間にかけて行われるそうであります。祭りのことを聖書時点でいきますと、いろんな行事がその日に行われることが記しておりまして、また皆さんにご紹介する余裕はありません。その祭りの絶頂期はちょうど中日になりますが、イエス・キリストはその時に神殿の境内、庭に入っていって、そこで教え始められた、あるいは説教をされたと、このように記されております。本来カリオの祭りというのは、イスラエルがアラノの中をさまよい歩く、そのことを思い起こすのが第一の祭りでありました。白の枝を材料にテントでを作って、そこで生活をするのが習わしでありまして、それはこの世の日々の旅路、それは決して地上の旅路が究極の目的ではないということを覚える日であったはずであります。罪の奴隷状態から罪許されて自由な人生を歩むことのできる神の恵みを覚える日々であったはずでありますけれども、当時この祭りは収穫感謝の祭りとして盛大に祭られておりまして、神殿では華やかに犠牲が捧げられ、そして人々は秋の収穫を喜んで食べる、口にするという、賑やかな祭りに変わっておりました。イエス・キリストは兄弟たちから、なぜエルサレムにあなたは行って、そこで人々に奇跡を見せないのかと、このように誘われたのですけれども、私は行かないとおっしゃいました。けれどもイエス・キリストはその全権を翻してエルサレムに登って行かれました。ただし人目につかないように登って行かれました。その理由は聖書には記してはいませんでしたけれども、私はおそらくカリオの祭りをキリストご自身が祝おうとして登っていたんだ。なぜか、それはキリストが大変な苦難の時にあったからでした。人々の無理解、そして弟子たちの離反、そして何よりもキリストを殺そうとする殺意に囲まれて、それにキリストは人生の中で最も厳しい苦難を経験しておりました。キリストはそのような苦悩の中で、その癒しを求めてカリオの祭りに行かれたのではないか。その日は神が民を罪を許し、そして自由に人生をあることができる祝福を与える恵み深い神であることを祭りを通して人々は深く味わい経験することができます。キリストも神様からそのような祝福を得たいと願って行かれたのではないか。 祭りという経験をすることを通して慰めを得ようとしたのではないか。私たちも同じことができると思います。人生の中で人々から離反される、裏切られる、騙される、あるいは無理解を忍ばなければならなくなる、その中には敵意ではなくて殺意すらあるというような苦難の中に置かれましたときに、あるいはもう一つ大切なことは、イエス・キリストご自身の働きが十分うまくいかなかった。つまり彼は福音宣教をしているはずでしたけれども、弟子たちが集まらない、みんな去っていくという、そういう苦しみを味わっていましたときに、それを打開する方法として見出しておりましたのが、神様の祝福を覚えるということでした。もうどうでもいいやというあり方、どうにもならんという失望落胆、そういう道もあるでしょうけども、キリストはそんなやり方ではなくて、神様は恵み深い、慈しみ深い、祝福に満ちた方であるということを経験することによって、そのような困難を打開しようとした、これをこの前お話をいたしました。でイエス・キリストは人目を避けてエルサレムのにやってこられてきたんですけども、ところがですね、ここには中日になると、祭りの中日になると、神殿の境内に登って公然と人々の前に姿を現して説教をし始めたと、でこのように記されております。キリストが前言を前に言ったことを翻すのはこれで2回目になるわけですね。一度はエルサレムに登らないと言ったのに登っていった、そして2回目には人目を避けてエルサレムに行ったのに、今度はみんなの前に公然と姿を表して説教を始める。イエス・キリストはこのようにですね、言ったこととやることが違う、それは私たちの世界では信用の置けない人間だということになるんですね。言っていることとやっていることが違うとなりますと、そんな人間は信じるに値しないという、そういう批判を受けるわけですけれども、イエス・キリストは一度ならず二度までも言ったこととやったことが違っているじゃないか、キリストは人間としては信用に値しない、そういう人物だという評価もすることができるかもしれません。けれどもそうではないということを皆さんのご一緒に学びたいと思っているわけです。でイエス・キリストは神殿の境内で説教をなさるわけですけれども、そこで何を説教したのかは記されておりません。14節に教え始められたと書いてあるだけで、それがどういう説教だったのか、私たちはこのヨハネ福音書からは何も情報を得ることができません。ただそれを聞いた人の反応が記されております。この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているんだろう。キリストがなさったことは聖書を語るということでした。この意味は、一つは当時はですね、皆さんがお持ちのように聖書は一人が一冊持っているというわけじゃありません。せいぜい一つのシナゴーグ街道に一冊、あるいは一巻、その聖書があればいいところでありまして、それも全部揃っているとは限りません。ですから聖書というのはそんなになかったんですね。もちろんこれは旧約聖書ですけども。ですから人々は聖書をそのものの言葉を聞く機会がなかったわけですから、ここでイエス・キリストはその聖書の言葉をよく知っていた、つまり記憶をしていたというふうにも取れます。もちろんですね、その聖書の言葉をキリストは解説する、あるいは解き明かしをするということも なさったと思います。ですから人々が感心したのは、それはイエス・キリストが聖書の言葉をこのように多く引用しながら明確に、しかもそれはですね、分かりやすく語ったということでありましょう。イエス・キリストは聖書の言葉を明確にお語りになったと、これがここに記されていることだと思います。キリストは神の言葉を語られた、それがですね、ここで分かることだと思います。明確に神の言葉を語る、キリストはよくですね、宗教的天才だと言われます。非常に深遠な、あるいは難解な、そのような哲学的な宗教講話をなさったのではないという、これは明確ですね。あるいは一部の人だけしかわからないような、そういう神秘的な、あるいはある人々だけが経験することができるような、そういうお話をとことこと語られた話ではなかったということがここでわかります。キリスト教信仰というのはもともとこういうものだということです。神の言葉が単純に語られる、時にはそれが朗読される、だから聖書の言葉が朗読されるだけでも私は人の心を動かす力があるんだと、このように思っております。海外教会は聖書朗読を重んじる教会です。聖書朗読の時間、私は司会者が最初に旧約聖書を朗読してくださいますが、これ大変いいことだと思うんですね。その旧約聖書についての何の説明もないんですけども、朗読するということは、それは神の言葉がそこで語られるということです。そしてその神の言葉はただ単純明快にキリストは語られたんだと思います。誰もが分かるように、この民衆が、この人は学問をしたわけでもないのにということはですね、この民衆も学問のある人々じゃなかったわけです。ところが彼らは聞いていて聖書はよく分かると言っているわけですから、学問のない人でも分かるような、そんなに聖書知識のない人でも分かるようにキリストは語られた。ですから教会の、キリスト教会の伝統はこういうものであって、とにかく分かりやすく、もうとにかく単刀直入に聖書の言葉が語られている、これがキリスト教会の御言葉の特徴なんです。だから教会で分かりやすすぎるなんて言うと、私はですね、それは説教者ばかりしたような響きを持つんですけど、でも私はそれは最高の名誉、誉れの言葉だと思っております。そして今週、多分今月、皆さんにも今手元に配られたと思うんですけど、教会月報にも書きました。海外教会で最近若い牧師たちがあまり尊敬されなくなりまして、それが一つの原因だと思うんですけども、若い牧師が途中で教職を去るということがしばしば起こっているんですね。残念ながらそう、本当に毎年一人か二人と言ってもいいぐらいポツンポツンと牧師たちが欠けていく。せっかく神学校で教育を受けたのに辞めていく、なぜだろうか。その一つの大きな理由はですね、やっぱり信徒から牧師批判なんです。どうして批判されるか。人間性ができてない、挨拶もできない、あるいは言葉遣いが下手である、説教が雄弁でない、とつつとして喋っている、声も下手と呼ばれるとかですね、 で、そういうことで批判されていく。まあ、挨拶もしないからから始まって訪問もしないとかですね、あるいは教会の周りの掃除もしない、まあ、ダメだというふうにして批判されていく。まあ、確かに牧師はそれに批判されても仕方がないと思うんですね。牧師というのはそういうことで批判されているようではダメだと、もちろんそう思います。私もそういうしつけを最初に神学を卒業した後に受けました。いろんなことをその田中大先生から注文を受けてですね、特に牧師夫人から、いろいろと教えていただきました。けれどもですね、今でも思うんです。でもそれでもって牧師がですね、尊敬されたり尊敬されたくなられなくなるのではなくて、牧師が尊敬されるのはただ一つのことだけです。彼が神の言葉を語るかどうかです。神の言葉を語らない牧師はもうダメです。どんなに雄弁であれ、どんなに人間的であろうと、あるいは人間的に素晴らしい人柄であろうと、彼が神の言葉を語らなければ尊敬に値しません。けれども神の言葉を語るから尊敬されるんですね。それはイエス・キリストはそうだったんです。イエス・キリストは神の言葉を語られたんです。そして人々はそれに驚いたということですね。先ほどから申しましたように、そのイエス・キリストの説教が何であったのかはヨハネは私たちに語ってくれてはおりません。私はこういうですね、書かれていないことを読み込むのが大好きなと言いました。言い過ぎかわかりませんが、私の恩師はもう何度も教えてくれました。聖書の行間を読めと。ただ五五字牧師ですね。で、田中先生というのは海外教会の中で私は最も素晴らしい説教者だと思いますが、その説教者から教えられた聖書の読み方の秘訣は行間を読め、書かれていないことを読めということですね。で、その書かれていないこととは何か、それを想像するしかないわけです。一つは、私は二つのことを想像しました。もう一つは、ですね、カリオの祭りの最も賑やかな時に来て行動を起こされた。ということは、それはイエス・キリストが見たカリオの祭りに満足されなかったのではないか。キリストはわざわざご自分の故郷を脱出するためにカリオの祭りに登って来られたのに、そこで行われているカリオの祭りというのはもう見るも無駄というよりも、みんながごちそうを食べて楽しくざめき、そしてテント作りでそこでテントの中で生活はしているんですけども、そこでごちそうをむしゃむしゃ食べている。そしてカリオの祭りには関係のない世間話ばっかりしてる。その日はかつて先祖が罪エジプトの奴隷状態から逃れて、そしてアラノで自由を得たという神の豊かな恵みを思い起こしながら、つまり聖書のに書かれてある出来事を思い起こしながら、イスラエルの信仰をもう一度再点検する素晴らしい宗教的な日々だったんですね。ところがその日行われているのはもうどんちゃん騒ぎ、おいしいものを食べて、そして楽しいことを世間話をくしゃくしゃくしゃくしゃべている。これが祭り、祭りのには楽しいですね。けれどもイエス・キリストはそれを見てなんと嘆かわしいと思われて、もう辛抱できずに神殿の境内に行って人々の前で、あなたたちがやっているこのカリオの祭りは間違いだとおっしゃろうとしたのではないか。本来このカリオの祭りというのは神様がいかに祝福深い、いかに恵み深いお方であるかということを思い起こす日なんだと説教なさったと、これ一つの想像なんですね。もう一つ想像することができるのは、それはイエス・キリストが人目を避けてエルサレムに登ってきたんですけども、 しかしもうその必要がなくなった。つまりイエス・キリストのことが知り終わった。だからこそですね、ユダヤ人たちがイエス・キリストを探し回っていた。先週の聖書の箇所ですね、10節以下のところ、ユダヤ人たちはイエスを探し回っていたということが記されているわけですね。でもうイエス・キリストはそこで見つかったかどうか分かりませんけども、イエス・キリストがエルサレムにいるということはもう公然たる秘密になってしまっていた。ですからもうキリストはこれ以上姿を隠す必要がなかった。しかもその人々の中にはイエス・キリストを殺そうとする人々がおりました。5章の18節に戻っていただきたいとですけども、5章の18節、そこはベトサダの池のそばで38年間病に動くことができなかった人を癒された事件が記されております。その日は安息日にこの奇跡が行われました。このことを通して5章の18節にこのように記されております。172ページですね。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自分とを神と等しいものとされたからである。イエス・キリストを殺そうとする人々がおりました。その殺そうとする理由は2つあったと書いてあるんですね。安息日に人を癒したこと。安息日はユダヤ人たちは医療行為を禁じておりました。ですから安息日に病人を癒すとは何たることだ、これは立法違反だ、立法を違反する者はこれは裁判にかけなければならないという主張ですね。裁判にかけて殺すということです。もう一つはご自分を神と等しいものにした、だからこれは許し難い、神を冒涜する言葉だ、キリストは亡き者にしなければならないというのが、これはユダヤ人たちの考えだったわけですね。でイエス・キリストを探そうとし、探しまくっていた、つまり探して捕らえて裁判にかけて殺そうとしていたということでありましょう。このことについてキリストは語ろうとされたのではないか。つまり安息日にイエス・キリストが病人をベトサダの池で癒された、そのことは立法違反である。立法を違反する者は裁判にかけなければならない、極刑は死刑にしなければならない、こういうユダヤ人の敵意に対して公然と反論をする、公然と人々にイエス・キリストを殺そうとする人々の誤りを是正させようとする、それがこの説教の内容であったのではないかというのが私のもう一つの推論です。書かれてないんですけど、で実際後の方から言いますと、イエス・キリストはここで安息日に人を癒す問題を扱われておりますね。キリストはここでどういうことをおっしゃるかというと、あなた方は、つまりユダヤ人たちはですね、安息日であっても割礼を施しているではないか。割礼というのは赤ちゃんの時のですね、生まれて8日目にその男性の生殖器の一部を切り取る儀式なんですけども、これはですねユダヤ人にとって最大の重大な宗教行事でした。これを通して歴史としたユダヤ人の一人になれるんですね。ですから割礼を受けていないユダヤ人はこれはユダヤ人であらずと言われるほど、これは重要な行事であって、 で、もともとは神様がアブラハム、アブラハムは神を信じた。で、そしてそれを神の義と認められた。アブラハムは自分の子供を神様に捧げようとするんですね。で、しかし神様は一歩手前でもういいと。で、その代わりに生贄のお羊を捧げるように命じになった。そしてアブラハムには神を信じたその義のゆえに、アブラハムとその家族に割礼を受けようと命じられる、そういう素晴らしい神様の民であるということの印なんですね。で、この印はモーセ以前からあったのですけれども、とにかくユダヤ人にましては最も重要な宗教行事でありました。で、ユダヤ人たちはですね、この割礼を施すとなると安息日にもそれをやってるじゃないかと、安息日にこそやっていると言ってもいいほどですね。で、そして安息日はユダヤ人にとっては何もしてはいけない日であるのに、もうこれは一種の言い起こりですね。ナイフでその男のこの体の一部を切り取るわけですから、これは劣気とした医療行為なんですね。ところが彼らは平気で、それよりも最大のににぎやかに、もう家族がそろって集まってきてですね、お祝いとしてこの活動の行事を行っているではないか。あなた方は安息日にだってそういうことをするんだったら、私が安息日に38年間病気に悩んでいる病人を癒したからといって、どうして騒ぎ立てるのか、あるいは腹を立てるのか、裁判を行うとするのか、もしあなた方が裁判をするんだったら正しい裁判を行えとおっしゃって、これがここで語られたキリストの説教じゃないかと私は推測します。そしてですね、なぜキリストはそういうことをここでわざわざ語られたのかということですね。それはもう一つの主題は、この7章で書かれておりますもう一つの主題ですね。これもこの聖書には直接書かれてないんですけども、私はこれ推測します。それはですね、キリストが殺されようとしている、あるいは殺意が充満しているということですね。だからキリストはこそっと人目につかないでエルサレムに登って行かれたわけです。殺そうとする人々がいた。その殺そうとする人々の理由は、先ほどの5章の18節をご覧ください。イエス・キリストが安息日を破ったということと、それからイエス・キリストがご自分を神と等しいものにしようとしたというのが理由です。で、キリストはこのことを通して、この説教を通して一つは否定なさるわけです。安息日に病人を癒したから、これは律法違反だというふうに言われているのは言われないことだ。安息日にかすれを施すことも病人を癒すこともこれは合法的なんだ。このゆえに殺される理由なんてないんだと。じゃあもう一つの点が起こるわけですね。イエス・キリストはこちらを否定されていないわけです。むしろ肯定されているんだと思います。イエス・キリストは殺されなければならない。それはキリストご自身の運命です。このようにお入れになった存在理由は、それは何か、それはイエス・キリストが神の子として、神ご自身としておいでになったということです。そして神ご自身として神の言葉を語るのみならず、神の御心を行うためです。どんなことですか？死ぬということです。何のために死ぬんですか？私たちの罪を背負って、私たちの代わりに十字架にかかって殺されるためです。キリストはこのことはここで否定されているわけじゃないです。一方はユダヤ人たちが殺そうとした一つの理由は否定なされました。安息日に病人を癒した、これは律法違反だ、死に値するということは敵ですね。キリストは自らそれを否定なさってですね、おそらく このことについてはユダヤ人たちもこれだけはキリストを殺すわけにはいかないと思ったに違いありません。でももう一つのことは許しがたい。それはキリストがご自身を神としたことです。神としたからこれは殺されなければならない。しかしキリストは殺されるためにこの世にやってこられました。それはキリストが神ご自身として神の子としてこの世においでになり、つい人となり、そして私たちの罪を背負って十字架にかかって死ぬということです。このためにキリストは死ぬ。これについてはキリストはここでは否定されていないということだ。私は肝心なことだと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、キリストがカリオの祭りに神殿の境内で説教をなさったその一時について今日は共に学ぶことができて感謝いたします。キリストを殺そうとした人々は